はい、それでは自己紹介させていただきたいと思います。お名前と収録にあたっての意気込みをお願いします。はじめまして、西原理香と申します。このようなインタビュー、初めてなのでうまく答えられるか不安ですが、頑張ります。年齢を教えてください。20代前半や20代などざっくり、または非公開でも OK です。じゃあ、非公開って言いたいとこなんですけど、まあ、年齢は20代です。はい。髪型と髪の色を教えてください。髪型はですね、ショートボブですね。髪色は仕事柄染められないから黒色です。まあ、黒って言っても真っ黒ではなくて、まあ、地毛がもともと茶色いっぽいから、オレンジ色に近い黒かな。もう、それ茶色って言うんかな。顔の特徴とチャームポイントを教えてください。顔の系統や似ている有名人、周りからの評判など、二重やほくろ、えくぼ、まつげなど。こう、まつげとかって、チャームポイントになるんかね。まあでも私の場合でしたら、もともと二重で目が大きいと言われます。瞳が綺麗だねと、アルバイト先のおばちゃんに言われたこともあります。で、目が大きいんですけど、笑うと足立梨花さんに似てるって言われますね。うん。自分の笑った顔の写真見ても、まあ確かにくしゃっとなってますね。うん。外見的な特徴を教えてください。身長、体重、スリーサイズ、バストカップなど。ほう。外見的な特徴か。まあ、スリーサイズはね、測ったことないね。そうだな。私の場合、特徴って言ったら、色白かな。初対面の人から色白いねって毎回言われますね。身長は150センチあります。150センチありますって言ったらなんか身長高い感じがするんですけど。で、身長は150センチしかありませんの方が合ってるか。うん。体重はそう、秘密ですね。これ体重言ったら、ね。それだけしかないんか。そんなにもあるんっていう。なんだろう、こう、二手に分かれるから、あんまり私は公表したくないかな。胸のカップは自然な F カップですね。はい。体で自信のあるところ、または気に入っているところはありますか？という質問ですか。これはね、あれ、これ特に女の人の前で言うと怒られそうなんですけど、出てるとこは出て、引っ込んでるとこは引っ込んでますね。スタイルいいねって言われます。うん。それと、気に入ってるところか。乳首がちっちゃいところかな。うん。好きな食べ物、苦手な食べ物は何ですか？これも自己紹介のうちに入るんですね。おー、これを聞いてどうするんだって感じなんですけど。好きな食べ物は、コシのあるうどんですかね。だしはいりこで取ったシンプルなかきうどんが好きです。苦手な食べ物は、まあ味付けによりますが、基本何でも食べるので、ないですね。うん。続いて、座右の銘。好きな言葉教えてください。ですか。そう、座右の銘とかね。あんまり私考えたことないからな。でも、なんだろう、自分のモットーにしてる言葉はあって、人の嫌がることはしないかな。うん、それはもう絶対よね。続いて、出身地はどこですか？訛りなど披露が可能でしたらお願いします。出身地。出身地ね。どこやと思います？ ヒントはね、食レポで、味の濃いもの出されたら、大半の人がムツゴイって言うところですよ。うん。 わかるかな、ムツゴイって。次、理系ですか、文系ですか。文系ですね、私は。理系って言ったら、なんだろう。数学とかはまあ、ね、計算とかは得意なんですけど、理科。もう科学とか、科学であったんかな。電流とかの、電池の配線とか、なんか化学式とか、私あれはさっぱりピーマンでしたね。うん。文系って言って、英語はまあ、得意ではないけど、国語は好きでした。はい。社会って文系に入るんかな？社会だったら歴史がすごい得意だったんだけど。はい、続いて。所属していた部活動は文化系ですが、運動系ですが、何部に所属していたかなど教えてください。との質問です。学生時代はね、私本当は運動部に入りたかったんですよ。中学校の時。いや別になんだろう。こう、アニメとかその時、小学校を卒業してから見てたってわけでもないんですけど、なんかね、ソフトテニスとかバドミントンとかそういう部活入りたいなって思ってて。いやでも、そのね、私のお家は特に裕福でもないし、上二人がお受験で、大学かな？大学の受験でお金がかかるからっていう理由で、まあそう聞かされていた私はお金はあんまりかかる部活はいけんなと思ってて、でそれでお金のあまりかからない文化部にしようと思いました。はい。で文化部何部だったかって言ったら、いとこが放送部に入ってて、その時かな、うん、なんか賞とかいろいろもらってたのを見て、まあ放送部に私も入りましたね。はい。続いて、普段はどんな服を好んできますか？外出着や仕事着、ルームウェアなどはどのような感じですか？外出着はね、上はね、白やグレーの襟付きのトップスが多いかな？なんかこう、フォーマルっていうかな？そんな感じの服装が好きで。で、下は、くすみカラーのピンクとか緑とか、ああいう色が好きだからそういうスカート履いて、もう完全にシンプルにまとめてますね。うん。ユニクロって感じの服です。基本は。うん。仕事着は普通にワイシャツにスカート、ジムですからね。うん。で、それで、ルームウェア。ルームウェアはどんな感じですかって、ルームウェアってパジャマと何が違うんでしょうか？ルームウェア、パジャマだったらもう普通にね、可愛らしいいちご柄とかのね、こうワンピースみたいなのが好きですね。こうなんだろう、ズボンもいいんですけど、ズボンってなんかこうなんだ、布が足に当たって好きじゃないんですよね。うん。だから基本的にワンピースかな。あと洗うの楽だし。はい。次、普段はどんなお仕事されてますか？業種や職種、雇用形態などざっくりとお願いします。普段どんな仕事してるってさっき言ったんですけど、うん、事務ですね。はい。もう普通に。事務って言っても、うん、お客様対応のある事務ですよ。もちろん。はい。次、声の活動経験ありますか？声優、ナレーション、劇団員、歌手、声劇、配信や VTube の中の経験、他職業、とのことですが、声の活動経験は、なんだろう。まあ、某、なんていうのかな。ちょっと待ってよ。言葉が出てこない。あれあれ、あれ、なんて言うんだったっけ。リモートワーク。であっとるが、そう、リモートワーク、今時のね、リモートワークで、その、ナレーション？うん、YouTube とかのナレーションの業務をやったことはありますね。あとは、劇団員、高校の頃に劇団に入ってて、で、そこから何年かは、 演劇してました。舞台演劇ね。やってましたね。で、まあ、そこでいろいろ勉強して、その後は社会人になってから、金銭的に余裕も、まあ、学生の時よりちょっと出てきたので、アナウンススクールに行ったりと、まあ、声に関しては普段っていうか普通の方よりか経験が豊富だなと思います。はい。続いては、趣味、特技は何ですか？近況や印象に残っているエピソードがあればお願いします。
趣味ね。そうね。趣味は、私はまあ、多分、車の次に高い買い物をしたって言ったら多分、このパソコンと液晶タブレット、ワコム製なんですけど、それですかね。それを使って絵を描いてます。はい。って言ってもね、次の質問と被るんですけど、二次元に関する活動をしたことありますか？声の活動、コスプレやイラストレーター、創作活動や同人活動など、もし近況エピソードがあればお願いします。これはね、結構ね、あるんですよね。そう、さっき、液タブを買ったーって言ったんですけど、液タブ使って、その、好きなね、まあ、私当初ハマってたアプリゲーム、女性向きのアプリゲームのキャラクターを書いて、ツイッターに投稿したり、ピクシブに投稿したりとかしたり、とか、まあ、二次創作、創作活動、同人活動、一回だけ、その、いとこが、おそ松さんかな？おそ松さんのゲームを作ってて、それの販売、同人販売に参加したことありますね。うん。いや、すごい、本当に。それと、まあ、コスプレイヤー。なんかいろいろあるね。なんかすごい。あるんですけど、コスプレイヤーも、私コスプレすること好きでやってました、普通に。高校生の頃とか、メイド服着て、イベントの MC とかしてましたよ。うん。まあでも、タクコスなんですね。基本は、その外に、こう、来ていったのは本当に、そのイベントの MC の時ぐらいで、なんだろう。残りはもうタクコスかな。ちょっと外に出るのが恥ずかしくて、恥ずかしいっていうか、このキャラ知ってる人いるかなって田舎だったんで、男装とか普通にしてました。いや、あの時、タクコスじゃなくて外出りゃよかったなって思ってますけど。はい。はい、続いて。あなた S ですか M ですか、どかつくかどちらかと言ったらか、またそう思う理由を教えてくださいとの質問ですが、どっちだろう。いやー、私ね、その仕事とか、その仕事に関する試験とかがあったら、もう、日がこう近くなる前から勉強はするんですけど、近くなればなるほどこう、だんだんだんだん追い込まれていく。その感覚が好きなので、多分 M だと思います。はい。何フェチですか？こだわりがあれば教えてください。噛んだね。何フェチ？何フェチね。私ね、これね、フェチっていうのは、自分にないものを好きになるっていうことだと思うんですよ。だから、私の場合はね、まあ、女性なんで、喉仏かなぁ。あと、私自身手がちっちゃいので、手が大きくて骨張ってる手の人見たら、おーってなります。自己紹介は以上となります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、続きまして、オナニーに関する質問について27項目もあります。ここからはオナニーについて詳しく質問させていただきます。かなり踏み込んだ話題になりますので、心の準備をお願いいたします。準備がよろしければ始めさせていただきます。はい、わかりました。答えましょう。まず最初に、オナニーは好きですか？いや、好きじゃないとこんな質問答えませんよ。続いて、どのくらいの頻度でオナニーをしてますか？月に週、日に何回くらいか。これはね、 今でしょ？ Now のことを言ったら、社会人になって、こう、時間って言ったらもう本当に朝早いし、帰ってきてから、まあ家のこととかしてたりしてたら、ね、時間がないんですよ。そういう、ことをするっていう。だから、まあ疲れてることも多いから、だいたい、2週間に1回くらいかな。あと女性はね、ホルモンの関係もあるからね。月1はしてるね。はい。続きまして、1回行くまでにどれくらいの時間がかかりますか？最長、最短、平均時間。平均時間とかさ、これ、測ったことある人いるの？計算したことある人いるのかな？なんかこう、毎回、今日は何分で行けたぞ、みたいな感じで、記録して、平均何分とか。いや、ない。平均はわかりませんけど、の最長で言ったら1時間かな？最短だったらもう3分。あのね、あの、なんだろう、もう溜めすぎて、興奮度マックスならもうすぐ行ける。けど、最長1時間っていうのは、あの、まだ行ったことがなくって、経験も未熟な時にやってたらね、こう、男の人だったらもうこうね、すぐ行けるっていう感じがあると思うんですけど、女性の場合はもう怖くて、行く瞬間が怖くて時間がかかりましたね。で、そう、やった後にね、なんだろう。まあ、自分何してるんだろうっていう感じになります。もう1時間とかだったらね。続いて、1日のオナニーの最高記録を教えてくださいとのことですが、1日の間に行った回数、1日の間にやっていたトータル時間、寝起きと昼休みと夜で3回など最高記録をお願いいたします。との質問で、最高記録。最高記録はね、1日3回かな。確かね、中学生か高校生だった頃かな。多分高校生かな。なんかね、こう、その時は、自分の兄弟、まあ上しかいないんですけど、お姉ちゃんがもう大学行って、部屋っていう部屋が私しかいないんですよ。そこで、まあね、これ学生って言ったら時間あるし休みの日とかね。で、親も仕事に行ってるから、その一人じゃないですか。で、そこで部屋でこうね、部屋がポカポカしてあったかいなぁ。で、思春期って言ったホルモンの関係でね、こうムラムラしちゃうわけですよ。で、そしたらね、もう、携帯もあるし、ちょっとエッチなもの見てたら、ね、寝ながらいじって頭が真っ白になりましたね。一日3回もしてたんですよ。すごいね。すごい、若い。はい、次。次、自分はオナニーをする方だと思いますか？初心者、中級者、上級者のいずれだと思いますか？なぜそう思いますか？っていう質問事項来ました。まあ、多分、する方法じゃないのかな。いや、学生の時はそう思ってた。なんか、ね、いやー、友達同士でそういう話をせんかったからっていうのもあるけど、でも基本的には私多分学生時代は人よりする方だと思っていました。で、なんだろう、こう、初級者、中級者、上級者、どれやと思いますっていう質問に関しては、多分ね、中級者かなって思います。なんかね、初級って言ったらクリちゃんいじったりすることでしょ？で、なんかね、最近、ようやく、ね、おもちゃというものを知ってですね、この G スポットっていうのかな、それがどこにあるか最近知ったので、多分、中級者かな。おもちゃも使い始めた中級者よね。上級者って言ったら、なんかもうね、すごい、たくさん、おもちゃ持ってて、で、それで、なんだろう、ポルチオかなとか、お尻の穴とか、開発自分でする人のことを言うと思います。ちょっとアブノーマル的な感じかな。続きまして、普段はどのようにしますか？どこでどのような体勢でどこを刺激するかなど教えてください。また使用するおもちゃ、性感帯などについてお話しください。いや、私は基本ね、そうだな。寝っ転がってやるかな、基本は。足ピンって、こうネットとかで良くないってよく聞くけど、一番行きやすいんですよ、足ピンが。あと横向きね。横向きだったらこう、手が疲れない。 なんだろう、こう、足閉じちゃってるし、こう、無駄な力が入らんっていうか、だから私は横向きの足ピンかな。
刺激ね、どこするかって言ったら、乳首とクリちゃんかな。あと、物足りなかった G スポット攻めたりしてますね。はい、続いて、普段はどんな妄想おかず、シチュエーションでオナニーしますか？よく使う妄想やおかず、お気に入りのシチュエーションなど教えてください。とのことですが、私ね、エッチなもの見たのはね、中学校の時に見たアダルトビデオがきっかけで、無理やり系とかね、あと、同性のしてるところ見てると興奮しますね。実際私も誰かに見られてるって思いながらすること多いかなって思います。はい。次は、性器と胸について教えてください。形や色、乳輪や乳首、クリトリスの大きさや陰毛の量や形状など。やだ、そんな話ね。いや、恥ずかしい。けど、真面目に答えると、普通にお乳はね、さっき言ったけど、F カップだし、大きいし、形は綺麗って言われますね。乳輪乳首は小さくて薄いピンク色かな。クリちゃんは小さくておけきは薄いですね。続きまして、行った時の感覚を教えてください。行った時の感覚か。これは、参考になるのかな。クリちゃんはもう頭が真っ白になります。何も考えられなくなりますね。で、G スポットはね、頭が真っ白になるのと動けなくなります。まあ、クリちゃんって言ったらね、こう、行った後ね、2分くらいしたら、はぁーって感じになって、冷静になって、こう、いろいろ片付けとかするんですけど、G スポット攻めた後はもう何にもできないです。はい。続きまして、最近いつ頃しましたか？どういった内容でしたか？との質問ですね。それ聞く？いやー、それはね、さっきかな。いや、なんかこういうインタビューを聞いてくれる人が興奮してるって思ったらね、やっちゃうよね。はい、続きまして、お気に入りのおもちゃ、またはオナニーに欠かせないアイテムはありますか？ある場合は形状や使い方、なぜ必要かなど教えてください。お気に入りか。基本私は指でクチュクチュしますね。それでもいけないならね、あの、電磨使ってます。でも電磨でやったらね、本番がいけなくなるんですよ。絶対いけなくなる。で、今はね、引っ越ししちゃって、おもちゃ捨てちゃったんですけど、あの、ラブコスメ。っていう、まあ、女性専用かな？専用なんかな？あれわかんないけど。桜の恋猫っていうバイブとディルド購入してローションつけて機上位開発してましたね。あれは結構気持ちよかったけど、桜の恋猫はすごい気持ちよくてすぐ行っちゃうんだけど、ディルドはね、なんか、なんだろう。大きすぎるんだよね。大きすぎるからちょっと私の形状に合わなかったな。でも、桜の恋猫ね、あれ高いからね、捨てなきゃよかった、本当に。で、続きまして、同性のオナニー事情は気になりますかという質問ですね。そりゃね、そりゃ、私ね、異性より同性の方がすごい気になる。どんな風にやってるのかとか、気持ちよさとかね、何をネタにしてるかとかね。いやー、気になる。これは気になる。だって本当にこうアダルトビデオみたいなことしてる人多いのって感じますよね。いや、そういう話を多分ねしてこなかったからやと思うんですけど、いやー、もしアダルトビデオみたいなことしてる人が大半ですって言うんだったら、私は普通なんだなーって思います。やってることが、でも多分ね、こうオナネタはね、きっと大体はね、こう好きな人とか推しとかね、考えてするんだと思います。あとね、同性ならでは聞きたいところはね、どうすればもっと気持ちよくなれるかなっていうとこですね。探求心があるんですよ、私。はい、次。異性のオナニー事情は気になりますか？どんな風にやってるか、気持ちよさ、何をオナネタにするかなど、ですか？そういう質問か。 女の人のね、栗ちゃんとさ、男の人のおちんって似てるんでしたっけ？うん、吸ってて気持ちいいのかなって思いますよ。うん。次。同性におすすめしたいオナニー方法ありますか？あれば具体的な方法を教えてください。そりゃね、おすすめしたいのはね、バイブですよ、そりゃ。うん。電波よりかバイブ。こう中にブスって入れるタイプのね。指派多いと思うんですけどね。まだ試したことない人はね、ぜひやってほしい。Gスポットね、開発したら本番も気持ちよくなれますからね。はい。続きまして、初めてのオナニー体験。または記憶にある最初のオナニーを教えてください。年齢、シチュエーション、その時の感想などエピソードがあればお話しください。噛んじゃった。
これ言うの恥ずかしいな
ぁ。ねえ。これ何だったっけ？初めてでしょ？初めてって言ったら私9歳の頃だと思う。母方のね、お母さんの家に泊まりに行った時のことなんですけど、ちょうどいとこが6歳年上なんです。女の子ね。で、その時に、こう、テレビの下にこうパカパカ開ける本棚みたいなのがあって、そこにね、漫画があったんですよ。で、私当時、その、女児向けのチャオとか仲良しとかリボンとかそういう漫画雑誌を買っては読んでる時期だったので、おお、やった、漫画だって思って見たらエッチな本でした。多分ね、今で言うレディコミってやつかな。うん。いやー、あれ、漫画見た時は衝撃的でしたよ。え、何これって感じでした。うん。で、その時ね、見た時にね、お股がなんかムズムズしちゃってね、手のひらグーにしてお股に当てて床でゴシゴシとしてました。ああ。なんかこれ今言ったら男の子の床おなってやつと同じことしてたんだなって思いましたね。うん。いやでもこれってあれなのかな？もう、幼いながらそういう刺激的なものを見たら興奮するっていう脳の仕組みなのかなって思っちゃいました。はい。続きまして、記憶にある一番気持ちよかったオナニーを教えてください。いや、これね、これ言っちゃうのか。いや、私の場合はですね、確かにね、こう、なんだろう、妄想が基本なんですけど、付き合ってる人とまだね、したことない時期にするオナニーは最高でした。はい。一回ね、泊まりに行って、未遂だったんですよ。キスと、こう、胸を軽く触られただけでしたけど。あ、その後、なんだろう。ムズムズしちゃって。翌日、家に帰ってきて、朝からお風呂でシャワー浴びてて。んで、気づいたら2回もやってました。はい。続きまして、思春期のオナニー事情についてお話ししてください。どれくらいしていましたか？どんな風にしていましたか？何をおかずにしていましたか？いつ頃からオナニーをしていたかなど。まあ、いろいろ話してくださいとの質問ですね。思春期はね、男性も女性もあると思うけど、ひどいよね。ひどい。もう、性欲がマックスすぎる。毎日やってました。はい。私はね、その時、なんだろう。いつもね、お風呂場でやってました。リンスインシャンプーですかね。あれを指につけて、こう、ぬるっとした感触で栗ちゃんいじるのが楽しかったです。でも最初の頃って言ったら、喘ぎ声って全然出ないんですよね。こう、エッチな動画とかって言ったら女の子がすごい可愛く泣いてるじゃないですか。なんか、あれ泣いたら多分相当気持ちいいんだろうなって、思ってたんですけど、なんか全然最初の頃声出なかったです。うん。続きまして、オナニーの失敗談、恥ずかしい思い出教えてください。これね、こう、まだ処女だった時に、お股を舐められる感覚がわからなくて、でもなんかこう、ね、エッチな小説とか、漫画とか、ね、動画とかでは、舐めてすっごい気持ちよさそうにしてるのを見て、え、ちょっとこれ、どんな感じなんだろうって思って、シャワーでやってみたんです。シャワーね、ごめんだけど、痛い。痛いし、水道代かかるし、音すごいから、うん。あれはね、
失敗だな。バレてたと思います。はい。続きまして、自分の中で一番特殊だったオナニー、どんなオナニーですか？これは、そうだな。あのね、中学生の時はそんなに私胸とか大きくなくって、なんだろう。でもね、お姉ちゃんの制服をお下がりしてたから、こうダボっとしとって凹凸がなかったっていうかのように見えたんかもしれんけど、もう、高校生の頃、胸がすっごい大きくなっちゃって。でもそれまではね、B の65とかだったんだけど、一気に大きくなって、D の70くらいまでになっちゃって。うん。もうこう、ボインボインだったわけですよ。で、それで、まあ、思春期ならではのね、自己開示ね。ああ私、人より胸大きいかも、みたいな感じでね。自分のね、水着写真ね、撮っちゃって。こう、ビキニとかね、着てね。で、仲の良かった男の子とかに見せて、それを見て興奮してるのを知って、電話でやったことかな。うん。で、続きまして。自宅以外でしたことありますか？それはね、さっき言った祖母の家に泊まりに行った時かな。うん。次は、人生で一番背徳的だったオナニーを教えてください。具体的なエピソードをお願いします。なんかね、これ背徳的だったんは、高校生の頃なんか無性に夜中ムラムラしちゃって、まあ、親が近くで寝てるのになんか音立ててやってました。変態ですよね。続きましては、近しい人をおかずにしてオナニーしたことありますか？同僚、上司、部下、同級生、先輩、後輩、顔なじみなど。これはね、大体は、その時好きだった人かな、私の場合は。あのね、こう好きって思うんだけど、顔とか性格とかだけでは性欲全然湧かないんですよ。でも、こう、なんだろう。ふとした時にね、手が触れちゃったとか、そういうのあったらね、興奮しちゃって。ごめんなさい。それはしたことあります。はい。自分でも驚くような、こんなネタでおなってしまった。なんでこんなので言ってしまったんだ。というオナニーありますか？おー、この質問か。これ私は他の人に聞きたいな。でも私の場合はね、実は大学生時代に、無理やりされたことがあるんですよ。クラスの子に。うん。クラスっていうのかな。で、その後ね、まあ、6年間ぐらい、トラウマだったから、トラウマだったのかな？うん。まあ、男性とね、お付き合いすることもなく、独り身だったわけですが、その6年間の間に、無性にムラムラした時に、一回だけその無理やりされたことを思い出して、やったことあります。多分ね、その男の子のチンがね、大きかったのもあったと思うんです。うん、初めてだったし。はい。続きまして、こんなオナニーしてみたいというのありますか？現実的でなく思いつきで OK です。いや、これね、言ったら絶対惹かれると思うんですけど、マジックミラー号気になります。こうね、私がエッチなこと知ってたら、見た男の人も、こうエッチなことしてほしいわけですよ。いやー、これは興奮しますね。考えるだけで、うん、変態だ。続きまして、もし好意を見られる、声を聞かれるという状況で女にすることになったら、あなたは興奮できると思いますか？いやー、このね、こう質問全部通してみて、私見られることが好きって多分、こう視聴者の方に伝わってると思うから、かなり興奮しますよ、そりゃね。はい、次は、オナニーした方がいいですか？しない方がいいですか？その理由を教えてください。との質問ですね。これね、意見分かれると思う内容ですね。私はね、基本的にしたい時にするのが一番かなって思ってます。だってね、我慢してたらストレスになるじゃないですか。だからもうするのが一番。あと、なんだろう、自分で開発したら本番気持ちいいし、した方がいいと思う。最後の質問です。今日オナニーしますか？っていう質問。しよっかなー。聞いてる人はするのかな？そしたら質問は以上となります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。終わりに、
はい、続いて最後になるんですけど、最後に収録の感想とこの音声を聞いている人へ一言お願いしますとのことですが、まずね、お忙しい中ね、こういうインタビュー内容聞いていただきありがとうございました。もうこんな感じでいいんですかね、もうセキララとでもね、このインタビュー聞いて興奮してくれたら嬉しいです。またどこかでお会いすることがありましたらよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。